はい、皆さん、ドイラジオ、英語凡人が集いしラジオ、その名もドイラジオへようこそ。お相手は私、好きなスパイスといえば、ガーリックはちょっとスパイスに入るんですか？こたつと。
ガーリックパウダーとかにすれば入るのかな？担々麺が好きなので、ホアジャオです。おまけです。はい。
韓国料理にハマってるので、唐辛子の旗と、
ハンバーグとかに入れるナツメグが好きなタンタンです。
この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画は愛し、何よりも映画なしでは生きられない体になってしまった、通称映画凡人たちが集まって、全くもって身のない話を好き勝手にお届けする映画垂範型トークバラエティ番組ドゥイース。イエイ担当イエイ。
頑張る、一人で頑張れ。
一人イエイ。6月24日になりました。いよいよもう6月も終わってしまうということでね、下半期来ちゃうよってことで、ミニオダイトークの前にね、一回クイズやりまして、ミニオダイトーク、エレベーター映画、そしてマイリスト発掘委員会、パプリカでございます。ということで、みんな元気を出していきましょう。それでは参りましょう。第170回ドイラジスタート
スタート
おー、映画ウミガメのスープ、イエーイ、
パチパチパチ
ね。ということで、ドイラジは
ドイラジは、
今回はですね、まあ名店ドイラジ屋に来ていただきました。ありがとうございます。うちの看板メニューはですね、やはりこう、まあ、ウミガメのスープというね、スープを出してるんですけれども、皆さん、ウミガメのスープはご存知ですか？
なんだっけ？
なんか、ちっちゃい頃とかやったんじゃないですか？俺結構、小学校の時、遠足のバスレクとかでよくやりましたけどね、ウミガメのスープ。
あ、ゲームの名前なんですか？
あ、そう、ゲームの名称ですね。水平思考ゲームってよく言われるやつなんですけど、ウミガメのスープっていうタイトルのものが一番有名なので、もうゲーム名がまるでウミガメのスープかのように広まってると思うんですけど、
ほうほうほうほう。
まあ、ウミガメのスープ本物のやつだと、まあ、ある男が、レストランに行ってウミガメのスープを頼んで、その後自殺しましたみたいな、それはなぜでしょうみたいな、そうそう、なんでみたいな、要はそういう不可解な状況を示した文章みたいのが読まれますと。でそれに対してこれなんでなんだろうなということをですね、まあ、回答者の皆さんが出題者側にはいかいいえで答えられる質問を繰り返すと、そして、出題者が設定した、まあ、ストーリーを引き出すと、真相にたどり着ければ正解、そういうゲームでございます。
はい、
なんとなくわかりますかね。
はい、
なんとなく、
なんとなくやってみますか。まあ、全部で3問やりましょう。3問、5分以内に正解してください。
ほう。
で、はいかいいえで答えられない場合は関係ありませんとか、どちらでも言いませんとか、そういう感じで言いますんで、ちょっとずつアシストするようなことも言うかもしれません。でこれをね、映画にまつわるウミガメのスープやっていきたいと思いますので、まあ、ある不可解な状況が分かって真相にたどり着いた時、その真相にのっとった映画作品まで答えられたら、さらにポイントを上げようと思います。
あ、具体的な作品になるってことですか？
はい、そうですね。あ、それなんとかって映画でしょってなったら、さらに得点を上げたいと思います。まず普通に真相にたどり着いたら1ポイント、映画作品当てられたら5ポイント差し上げましょう。ということでやっていきましょう。じゃあ問題いきます。問題、一直線の道で2台の車がレースをしていた。意地の悪いドライバーがフルスピードでハンドルを切り、相手の車に体当たりを仕掛けて大破させた。しかし両者の運転手は全くの無傷だった。どういうことでしょう？では5分間レディーゴー。
はい、質問。
はい、はい、どうぞ。
その車は、あ、その運転手の人は車を実際に車に乗って運転していましたか？
その運転手のもうちょっと具体的にお願いします。
その2台の車に乗っているそれぞれの運転手の人
というと、あ、ごめんなさい、うん、答えにくいです。
じゃあその2台の車に のそれぞれの運転手の人はその車に乗って運転していましたか？
2台のって言われると答えられません。
はあ、
さあ1分経過しました
どっちかの車に絞ればいいのかな。
なるほど、
ほうほう質問してください。質問をしないとこれ進まりません。
じゃあ今のやつをもうちょっと言い方変えて改めて整理すると、
はい
はい、その車は遠隔操作ですか。
その車は2台のということですか。
2台とも。
いいえ。
じゃあ、1台は遠隔操作ですか。
はい。
なるほど。さっきのがちょっと整理できたと、
うん、
だからといってよくわからないと、だから1台、なんだっけ、故意的にぶつけた方が、
はい、
ドライバーが乗っていた車ですか。
はい。
っていうことだよね。
はい、
だからってよくわからない、
うん、
あ、だから真相的には、
はい、
そういうことかな。だから、うん、故意的にぶつけた方に乗っていて、
はい、
クラッシュした方には乗っていなかったから、
うん、
ドライバーは無傷である。
はい、そういうことですね。ただ遠隔の方具体的にしましょうか。もうちょっとだけ、
うん、
もうちょっとだけ遠隔って何っていうね。遠隔な車と普通の車ぶつかったらやっぱり事故になりそうですね、
うん、
遠隔ってなんだっていう。
え、ラジコン。
あ、ラジコンカーですね。これで正解としましょ う,
おう。
1台は本物の車で、もう1台はただのラジコンカーでした。
お
う
お
う。なのでラジコンカーがまあね、どれほどこう大破しようと、別に離れてるドライバーも無傷だし、乗ってる車の人も無傷と、
うんうんうん、
いうことでございました、うん、ということで1ポイント獲得。さあちょっとかなりね、誘導もお手伝いもしましたけれども、さあこの映画作品一体何でしょう
こんなのあったんだっけ。
10秒間
でいろいろありそうで、
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。それでは代表して、じゃあおまけさんどうぞ。
いやー、はい、
はい、
いや違うな。
いや違うなという作品ですか。ちょっとそれ僕知らないですね。ごめんなさい。残念。
あ、知らないですか。
はい、いや違うなはちょっと知らなかった。はい、ということで、こちらの作品は2001年のアメリカ映画、スティーブン・ソダーバーグ監督のですね、オーシャンズイレブンでございます。コーダツグループのリーダーであるダニー・オーシャンが腕の良い運転手を探していると。目をつけた相手に近づくため、このおふざけのレースをする。
ああ、
はい、まあ、この映画ね、ラジコンカーも結構重要ということでした。ということで、
はいはいはい、
とりあえずは1ポイント獲得です。おめでとうございます。
あ、どうぞ。あ、どうぞ、
はい、でもそんな感じでね、結構早めに3分ぐらいでだいたい真相にたどり着いてたんじゃないですかね。
ほうほう、
という感じでございます。じゃあ続いていきましょうか。じゃあ次の問題いきます。2問目、殺人鬼の家は真っ暗だった、彼は暗視装置を身につけている、ということは婦人警官にとってピストルが何の役に立つのだろう。彼女には何も見えなかった。しかし殺人犯が警官を殺そうとした時、彼は彼女に撃たれた。何が起きた。さあちょっと代名詞が非常に分かりにくいです。
なんか分かったような、分かんないような、
は
い、
これも分かった気がする。
これも分かった、ね、
はいはい、さあどうでしょう。はいか家でまずは行ってみますか。
はい、
はい、
質問ですけども、
はい、
犯人だっけ、殺人犯か、
はい、
殺人犯が撃たれた時には、
はい、
明るくなりましたか。
いいえ。
あ、
はい、
あ、
はい、ま
あ、暗視スコープをつけていた彼は殺人鬼ですか。
はい、はい、殺人鬼です、
はあ
はあ、うん、あれ、あ、でもそういうことじゃないんだっけ。あ、そういうことじゃないのか。
婦人警官、あ、質問です。
はい、
婦人警官の人は現役ですか。
はい、現役です。
目は見えていますか。
はい、見えています。
は
あ、はあ、お、見えない目撃者だと思ったんですね、これね。
いや、わかんないけど、
なんか俺分かった気がするけど、なんか細かい句ちゃんと説明できないな。
さあ、殺人犯の家真っ暗でした。
あれ、なんか最初の文章の細かいところ忘れちゃって、何が何だか分かんなかったな。
まあ、殺人犯は、暗視装置を身につけていると、で婦人警官はピストルを持っています、でも彼女に何も見えていない、だけど殺人犯が警官を殺そうとした時、 彼は彼女に撃たれた。何があったんですかということですね。さあ、
殺人犯もピストル持ってますか？
持ってます。
殺人犯はピストル持ってるんです
。ピストル持ってます。
殺人犯は殺そうとした時に、
はい、
ピストルで撃ちましたか？
殺そうとした時に撃ちましたか、発砲したかどうか。
発砲したか。
これはいいえでいいですかね。いいえ。
じゃあこの殺人鬼が婦人警官をに向かっを殺そうとした時、なんか物音とか立てちゃいましたか？
はい、立てました。
じゃあその音で婦人警官は殺人鬼の立っている場所を把握して撃ったってことでしょうか？
はい、そうです。その物音の正体を一応つけてくれると完璧です。さあ、あと1分。
あ、わかりました。じゃあその物音を出した原因はネズミの罠、ネズミ捕りの罠ですか？
違います。
違った。
はい、
はい、なんかだからその物音はなんだっけ、あれ、なんだっけ、あれ、
どんなのですか？
激鉄だ。
ああ、
激鉄を発射した音ですか？
はい、そうです。
それで気づいたと。
はい、はい、ちょっと整理して言ってくれればもう、
犯人が、婦人警官を殺そうとした時に銃の激鉄を上げた時に鳴った音に気づいて婦人警官は殺人犯を倒すことができたと。
正解。
おお、
ということで、うん、もう完全に正解でございます。殺人犯が、銃の激鉄を起こした時に、まあ、そのカチッって音でね、婦人警官は殺人犯の居場所が分かったということでございます。大正解ということで、こちら2ポイント目ゲット。
まあ、これ横取りみたいになってるけど大丈夫な？
いや、そういうものだ。ごめんなさい、これチーム戦です。
あ、チーム戦。
そうじゃなきゃやだ。
で、皆さんお仲間です。
あ、はい、
さあ、ということでこちらの映画作品、なんか雰囲気で分かりそうみたいな感じあったんですけど、皆さんどうですか？いきましょう、10秒以内で。
私は全く心当たりがないです。
私も分からないです。
おまけさんにお任せします。
作品の方が先出てきましたね。はい。
はい。
辻たちの沈黙ですか？
正解。
見たことない。
4ポイントプラスということで、こちらは羊たちの沈黙です。
うん。細かいディティールは分かんなかったけど、作品はもう最初に分かってましたね。
すごい。まあ1991年のアメリカ映画ですね。FBI 捜査官ですね、ジョディ・フォスターがね、猟奇殺人鬼のバッファロー・ビルを捉える時のこちらはエピソードそのものでした、うん、ということで、
うん、
おめでとうございます、ね、レクター博士に手伝いってもらいながら、
うん、
頑張ってね戦いましたということで、すごいです。今のところダブル正解、多分時間ギリギリ、そろそろ5分になる瞬間ぐらいの感じでしたね。結構ギリギリでした。
おい、
さあ、ということで、じゃあ本日ラストの問題いきます。3問目。若い女は金持ちでいくつもの不動産を所有していた。しかし彼女は間もなく身につけていた服の最後の1枚を脱ぐこととなった。なんででしょう。さあ、どうぞ。さあ、質問が来ません。
はい、最後の服を脱ぐことになったっていうのは、服を手放さないといけない状況になったっていうことですか？
服を手放す、
手放して売り払わないといけない状況になったっていうことですか？
いいえ。
じゃあ貧乏になったわけじゃないのか。普通に着替えてるとかそういうことではないです。
まあそういうのに含んでもいいですけど、
はい、
着替えではないです。
着替えではない、はい、
うん、熱くなったから脱いだんですか？
いいえ。
お、誰かに指示されて、あ、ごめんなさい、
そうそう、あ、同じこと聞こうとしてました。
誰かに指示されて脱ぐ判明になったんですか？
はい、
じゃあその誰かに服を脱ぐように指示された、あ、指示されたっていうのは脅されてるとかそういった状況ですか？
いいえ。
その若い女性がお金持ちっていうのは、その若い女性自身の仕事の能力を発揮した結果っていうことですか？
いいえ。
じゃあその若い女のお父さんがお金持ちってことですか？
いいえ。
お母さんですか？
いいえ。
夫？
いいえ。
おじいちゃん。
いいえ。
ちょっと おばあちゃん。
いいえ。
いや、そういうゲームですよね。
じゃあ、あの、子供、子供。
いいえ。
おお。
家族じゃない。
家族じゃないんだ。
じゃあ、おじさんとか。あ、血縁的な意味で。
いいえ。
じゃあ、その不動産は、遺産相続によって得たものですか？
いいえ。さあ3分ぐらい経ってますね。
何これ、これやばいじゃん、これ
やばいですね。
近づいてってないぞ。
きっと関係ないんだよな、誰がとか。
ああでも、
うん、さあ質問しないとダメだぞ、質問しないと。
ん
あれ、質問が止まったぞ。
じゃあその女性が騙し取ったみたいなものですか、その不動産なりを。
いいえ。
そういうことだよね。ああそうだよな。これな、これこんなあるか。
頑張れ頑張れ。
ペットが優秀で、ペットが稼いだ。
いいえ。
これダメじゃないか、これやばいな、これ。
さあ、そろそろ時間が来てしまうぞ。タイムアップということで、かなり前半の部分でね、若い女は金持ちでいくつもの不動産を所有していたって部分をね、ちょっと詰めることができなかった感じがありますね。まあ後半も身につけてた服をなぜ脱ぐのかっていうところをね、ここに直結してきちゃうのでね、
うん、
ここをどうしても詰められればよかったんですけど、では正解発表します。
お、
彼女たちは脱衣モノポリーを遊んでいた。
なんですか？
脱衣モノポリーで遊んでいた。
そういう、
そうです。
モノポリーって何ですか？
ボードゲームですね。
ボードゲーム、
あの、土地を買ってお金を稼ぐボードゲーム。
そうです。不動産をいっぱい手に入れていくゲームですね。
世界で一番そういう意味では有名な。
はい、やばい、知らなかった。
そして賃貸料払うときはお金じゃなくて服を脱ぐっていうルールにしていたと。なので、
もうこれコメディーか。
彼女は、身ぐるみを剥がされましたということですけど、だからこれは、ポイントにならず、しかしこのエピソードを聞いて映画作品が浮かべば5ポイントあげましょう。
あ、そういうこと？
はい。さあ、この映画一体何でしょう？
そんな映画あるの？
絶対見たことない。
そんなバカなシーン。
見てたらモノポリーのこと知ってるはずだ。
モノポリーは意外といっぱい出てくるからね、映画ね。
そうね。
10。
わかんないなぁ。ちょっと待って、ないなぁ。
おまけさんはね、コメディだと思ってるってことですから。
いや、でもコメディじゃない可能性も出てきたな。
代表どうぞ。
なんか適当に。
こんなシーンあんのかな。もう全くわかんないですけど、
うん、
ブライズメイズとか。
残念。正解はですね、13日の金曜日です。
な、
見たことないし、はい、
見てない。な
そっちか。
そう、若者た
ちがね、
うん、そうです、そうです。殺される前のどんちゃ騒ぎの瞬間です、
はい、だからあれですね、あのホラー映画のエロ要素のとこ部分の演出だったんですね。
そうです、そうです。サマーキャンプ中の若者たちが、まあ嵐
ね、サマーキャンプ、
そうそう、はい、動けなくなってね、だからその間に遊ぼうぜっていう感じでね、こういうモノポリの遊びをしてうーってやってたと、
うん
う
ん、
いうことでございました。ということで合計ポイントは7ポイントでした。皆さん優秀でした。意外と
優秀なんですかこれ。よくわからない。
いや、もうだって2問正解して映画作品も1個当ててますからね。さすが、さすがと言わざるを得ないということで、こういう感じでね、ウミガメのスープございます。そしてこう出店を言い忘れてましたが、こちらのウミガメのスープは、ブラックストーリーズっていうね、ボードゲーム、ボードゲームというか、まあ、カードゲームみたいなもので、まあ、普通に一般のところで売られてるやつから今拝借して出題しました。
そんな映画の やつが入ってるんですか？
そうなんです。映画の題材のやつが結構いっぱいあったので、ずっとストックしたんですけど、あの基本的には映画じゃないのいっぱいあるんだけど、最近ウミガメのスープもね結構流行ってるということですので、ウミガメのスープやってみました。いずれね自作のやつとかも出るかもしれません。ということで、じゃあ次のコーナーいきましょう。
ドヤジ
ミニお題トーク。
このコーナーは映画にまつわるお題をもとに映画凡人たちが自由気ままにトークを繰り広げていく極めて不毛なダバなし垂れ流しコーナーです。
はい、ということで今回は皆さん待ちに待っていたであろうエレベーター映画でございます。皆さんからたくさんのメールいただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ早速ご紹介していきましょう。ラジオネームサハルさん。ブルース・ウィリス主演の人気シリーズ作品ダイハード3にはブルース・ウィリス演じるマクレーン刑事が偽警官たちとエレベーターに乗り合わせるシーンがあります。あの後にマクレーンは偽警官と見抜いて銃撃戦になりますが、シリーズの中で一番好きな作品で、未だになんでマクレーンは偽警官だと見抜けたのかのロジックが分かりません。確か宝くじの番号がどうとかという話をエレベーターの中でしていましたが、それだけで銃撃戦になるのか、ちょっと見直したいですね、これね、うんうん。ラジオネームバーミリオンさん。はじめまして、バーミリオンと申します。お、初めての方です。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。もうね、嬉しい。私の一番印象に残っているエレベーター映画は短編映画エレベーテッドです。当時キューブをレンタルで見て、それの特典で収録されていたので一緒に見たのですが、キューブより怖く閉鎖空間での疑心暗鬼がとても印象深かったです、ということで、うん、なるほど、エレベーテッド。ラジオネームタクーンさん。ドイラジの皆さん、ドイラジは
ドイラジは
ドイラジは、
私がおすすめしたいエレベーター映画は、あ、出た、悪夢のエレベーターです。シリーズ累計40万本を突破した木下ハンターの人気小説悪夢シリーズ3部作の第1弾を映画化したサスペンスコメディ。芸人でもあり俳優や構成作家としても活躍する堀部圭介さんの監督デビュー作になります。出産を控えた妻を持つ青年がふと目を覚ますと、そこはエレベーターの中、中には見知らぬ男女が3人。どうしてここにいるのか青年は思い出せないが、どうやら事故で出られなくなっている模様。自己紹介ながら各々自分の生い立ちを話していくうちに、物語は意外な方向に、といったあらすじです。ネタバレになるので詳しくは言えないのですが、前半と後半でテイストが変わっている点が実に面白い。言うなれば前半はソーシリーズ、後半はファーゴみたいな形でしょうか。まあ私はサツカアイミが出ている時点でもう5億点なのですが、そしてエレベーターが印象的な作品はイップマン継承。主役のイップマンが妻と一緒にエレベーターに乗った時、後からごつい体型をした男が登場します。実はその男はイップマンを敵対する勢力の刺客で、エレベーターが動くと急に襲いかかります。そのエレベーターは昔ながらの自分で扉を開けて乗る小さいもの、かつ奥さんをかばいながらの格闘は今までに見たことがないスリルあふれた格闘でした。改めて見直すと、建物自体が大きくないのでエレベーター内での格闘は短いものでしたが、それが長く感じるほど英春拳の動きはスムーズで無駄がなく実に美しい。本格的な格闘はエレベーターを降りた後で繰り広げられるのですが、格闘が終わった後の演出も見事で、エレベーターをうまく活用した作品でした。ラジオネームキラーマスターさん。お、ドイラジのスタッフの皆さんこんにちは。いつも楽しく拝聴しています。初めてメールを送ります、キラーマスターと申します。お、こちらも初めての方、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。嬉しいですね。
珍しい、
ね、うんうん、
はい、初めての方が2人もいる、うん。エレベーターというと、あ、ダイハード3や、うん、新しき世界など数多の名作映画が取り扱っていますが、知られざる傑作エレベーター映画としてぜひ皆さんに知ってほしい作品があります。それはタイガーキッドという作品で、かのザ・レイドのスタッフキャストが、ザ・レイド以前に集った意欲作なのです、
うん、
この時点で獰猛なインドネシア印のアクションや坊主のヤヤン・ルヒアンなどが見どころの多い作品なのですが、特にこの作品が本当にすごいのはエレベーター内でのシラッとアクション、これが短い時間ながら非常に濃密で、私的にキャプテンアメリカウィンターソルジャーのあのエレベーターに匹敵するレベルでした。機会があればぜひ見てください、
うんうん、
面白そう。そしてラジオネームざっくりスナイダーさん。タンタンさんなら取り上げてくれそうですが、ワイルドスピードスーパーコンボのエレベーターシーンは笑いました。
はは
ショー様のドヤ顔が好き。個人的にはスパイダーマンホームカミングの救出シーンも良かった。これぞスパイダーマン。ただアメージングスパイダーマン2を見ていたせいか、例のあのシーンを彷彿させる構図に一瞬ドキッとさせられました。なるほどねさあそしてラジオネームピカチュウのパパさん。今年まさかの復活を遂げたブライアン・デパルマ監督の殺しのドレスです。主人公は夫と倦怠期に陥った女性。ある日メトロポリタン美術館を訪れた彼女はベンチで偶然出会った男の視線に気づきます。彼を追って美術館の奥へと突き進んでいく彼女を捉えた場面は彼女の深層心理に迫るようです。そのまま美術館を出て男のアパートでことを済ませた彼女は家族の元へ帰ろうとアパートのエレベーターに乗るのですが、なんとそこで惨劇が起こるのです。 アルフレッド・ヒッチコックの影響下にあるデパルマはこのシーンで最後のシャワーシーンの像歩改訂版のような演出を見せてくれます。残虐描写が苦手な方にはあまりおすすめできませんが、デパルマ独特の演出が癖になる作品です。ということで、皆さんからメールたくさんいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。
さあ、ということで、やはりエレベーターというのは映画の中ではいろいろ何かが起こる場所としてね、やはり登場するということがね、これはよくわかるんじゃないでしょうか。皆さんいかがでしょうか。
サハルさんとキラーマスターさんが挙げてくれてるダイハード3、私もダイハードシリーズだったらダイハード3が一番好きなんですけど、
ほうほうほう、
エレベーターのシーンは全く記憶になくてあれ好きなのに思い出せないと思って、ちょっと悔しい。でも、ね、結構ありますよね。エレベーターの中で主人公と敵がこう一堂に会して、うん、ちょっと数秒沈黙があって、うん、なんか次の相手の動きをお互い見合って始まるみたいなシーン、私も大好きなんで。
あるね、
はい、ちょっともう一回見ようかな、ダイハード3って思いました。
そうなんだ。やっぱこう日常から急に閉鎖空間になるっていう場所演出として、うん、エレベーターって超便利なんだよね、
うんうん、あ、そう、きっと私はキラーマスターさんと感覚が近いのかもしれないですけど、このキャプテンアメリカウィンターソルジャーもあのエレベーターの中でキャプテンと敵の、うんうん、あ、名前が出てこないけど、あの人が同じエレベーターに乗って、クロスボーンズ、すいません名前までは自信がないんですけど、が同じエレベーターに乗ってどうするみたいな、そういうシーンがあったので楽しいですよね、エレベーターのアクション。
エレベーターいいよね
、うん、
狭い空間で沈黙みたいなのが突然こう訪れる、うん、何かが始まる予感みたいなのをね、高めてくれる場所になるんですよね、結構ね、
うん、
だからこれはもういろんな方向性への分岐点というかね、広がりというか何かが起こる場所としてね、やはりこう映画にとってはね、エレベーターめちゃめちゃ出てくるなと、うん、意味なくただ移動するためにエレベーター出す映画ってないですから全然。
そうね、そのジャンプカットです、
うん、エレベーターのシーンを映すってことはそこで何かが起こるんですよ、
ね、逆に何か意味があるというね、
そうそうそう、
必ず、
うん、だから面白いんですよ、エレベーターって。はい、何ですか。
いや、今日これから扱うパプリカにもあったなと思って今バッて思いました。
あ、そうなんですよ。だエレベーターを出してくる映画っていうのは絶対面白いですよ、暴論ですけどね、うんうん、
だからエレベーターの中ってそうやってね、密閉されて必ずと一緒に入っている人のことを意識せざるを得ない装置であるから、
うん、そうだね、
まあ、日常自分たちもそうだと思うんですけど、
うん、
だからね、だから必ずなんかあの、なんかそういう意識せざるを得ないってこと自体が、意識するってこと自体が何かを生むってことの種なのでっていう感じがありますよね。うんうん、またキラーマスターさんと拾っちゃうんだけど、うん、流れで。
うん、
でもあの、キラーマスターさんの言ってる、そのあれですね、うん、あの、タイガーキッドですか、
うんうん、
これすんごい今気になる。
気になる。めちゃめちゃ気になりますね。
そうだね。
これね、うん、あの、で、やっぱり思ったんですけど、
うん、
ああ、エレベーター内でシラットは、それはいいよなという。やっぱシラット結構こう、狭い範囲で格闘するのには、とても効果的な格闘技なので、あの、なんか大振りとか、あの、大きく足蹴るとかじゃなくて、接近戦でガンガンガンガン行くタイプの格闘技だから、これはエレベーター内でも激しいアクションが見れるんじゃないかっていうのがすごく期待しちゃいますね。ちょっとあの、ちょっとエレベーターからはずれるんですけど、あの、ザ・レイド極道でね、あの狭いところでって言うと、あのタクシー内であの格闘するっていう、もう最高のシーンがあって、タクシーじゃないか、車内で、うん、車内ってもっと狭いところで格闘し合うっていう最高のシーンがあって、ね、やっぱ狭いところとシラットは相性良さそうだなと改めて思いました、
うん、
はい、
うん、狭いところ映画が出てくる楽しくてしょうがないもんね。ヤヤン・ルヒアンはあれ、うん、ザ・レイドにも出てた、
ザ・レイドの最強の敵だし、 あとあの、はいはい、あれあれ最近ほらなんだっけ、あのジョンウィック3でキャンキャンってくる2人組のあの登場人の一人ですね、
はいはいはい、へー、スカイライン、
スカイライン、
あ、そうそう、スカイライン、なんでこのおじさんがいきなり合流するん
だろう、そうですよね、
あの人ですね、あ、そうそう、あとだからあれだっけ、スターウォーズのフォースの覚醒で 戦わないのに一瞬出される人たちみたいなので出てきたっけな。
やばい、それは知らなかった。
要はこのおじさんはなんか俳優云々よりも、あの、シラットの達人なんで、一番強い、うん、リアルに強い人として、あの、有名っていう感じですかね。
なるほど。
だから、あの、ザ・レイドでも、なんかしょぼくれたおっさんだけど最強の敵になって
る。シラットにその流れがあるので、タクーンさんの、イップマン継承ですね。演習権も結構あの近距離戦が入る憲法なの で、ねうん、エレベーター内も結構そんなに確かに長いシーンではなかったんですけど、
うん、
面白かったですね、
うん、
その主人公のイップマンが敵に対して決定的なダメージを与えないように戦う人なので、
うん、
あ、そうなんだ。
だから結構防戦になるんですよ、
うん、
防御と一緒に攻撃はするけど、あんまりこうやろうと思えばあの骨とか折れるけど、うん、普段はやらないよっていう人なので、
うんうんうん、
だからこのシーンもすごい流れるようなこう戦いが、うん、エレベーターからエレベーター出た後も続くので、結構いい面白いシーンでした。
へえ、やっぱ格闘とエレベーター相性いいね。
うん。
なんかエレベーターシーンだけつなぎ合わせた映像みたいもん。
なんかもうありすでにありそうな。
ありそう。
誰かがやってそうな
感じ。やってそうよ。あの、新入シメオンパラダイスがキスシーンだけ集めてるみたいな感じで、
うん、
エレベーターシーンだけ集めてるみたいな。
ね、
うん、ありそうだよね。
バーミリオンさんが送ってくれてるエレベーテッド昔見ました。
うん、はい、あ、じゃあ、
ちょ、ちょ、
ちょ、お、すごい。
すごい。
なんかね、あの、書いてくれてますけど、キューブ、の DVD とか入ってるか分かんないんですけど、 VHS で見た時になんか終わった後に入ってて、うん、
へ
え、うん、
これキューブの制作の人たちが作った別の
短編、そうそう、あの ヴィンチェンゾのあたりの短編だったと思う。
あ、だからってことね。
なんかそうそうそうそう、
あの、なんか昔よくあったあの DVD でドラマの1話お試し版とかそういうことじゃないってことだよね。
うんうん、そう、本当に15分ぐらいの短編だったと思うんですけど、
う
ん、なんか女の人だったと思うんですけどが、地下の駐車場からエレベーターに乗って上がろうかなと思ったら、うん、なんかあの血まみれの男がエレベーターにガッと入ってきて、
楽しい、もう楽しい、
なんか俺追われてるんだみたいな、なんかあいつが来るみたいなことを言って始まるような話だったと思います。
へえ、超面白いじゃん。
うん、だからなんか結構ね、確かにキューブに通じるようなテイストがあって、うん、面白かった記憶があります、
まあ、まあだから、まあ、キューブも大きく見ればね、
うん、
エレベーター映画とも言えるみたいな、
うん、いや、まあもうめちゃめちゃ大きく見ればみたいなね、う
ん、ありますよねみたいな、
うん、そうだね。全然関係ないっちゃ関係ないんだけど、あのボヤナ・ノバコビッチが、だスカイラインだっかのね、
うん、
ノバコビッチさん主演のデビルだっけ、あの、
あ、デビル、ね、
シャマランが、
はい、シャマランが制作の、
う
ん、
あ、 そうそうそう、
あれ、あれ完全にもうジャンルとしてのエレベーター映画ですね。
そうだね、全編エレベーターみたいな感じだけどね。だからなんか俺今聞いてたら、スカイライン奪還に出てた人みんなエレベーター映画出身の人たちで構成されてるんだなって思ね。
お、
フランク・グリルはね、ウィンター・ソルジャーで
出てるし、本当だ、本当だ、
うん、
ノバコビッチさんは
そうね、
うん、エレベーターの人たちをこう優先的にちゃんとこう集めてスカイラインやったんだなと。
じゃあスカイラインはエレベーター映画とも言えると。
そうですね、スカイラインはエレベーター映画ですね。あの、やっぱこう宇宙船にフューってこう持ち上げられちゃうと、あれはエレベーターですかね、あれ。
密室
上行けば密室だしね、
うん、
いやもうね、なるほどね、でもなんで、ごめん、強引ですけどね。
はい、
はいはい、まあ、あとピカチュウのパパさんのね、殺しのドレスっていうのは僕見たことはないんですけど、
うんうん、
デパルマってアンタッチャブルもデパルマだっけ。
だ、デパルマです。
なんかね、アンタッチャブルでエレベーターすげえ印象的だなと思ったんだけど、
うんうんうん、
禁止法時代にさ、
うん、
アルカポネを
裁判、逮捕するために、
そうそう、逮捕するためにっつってさ、善良っぽいやつらでチーム組んでさ、いろいろこう捜査して検挙するぞみたいなさ、やるときに仲間が一人がね、証人をね、護送するかなんかの時に、うんうん、その時にこうエレベーターにね、敵入ってきちゃって、で殺されちゃってみたいな、
うんうんうん、
ところがあるんだけどね、あの、その後ね、ダイイングメッセージが書いてあるんですよね、仲間の、
うん、
でそこにこう、アンタッチャブルじゃなくてタッチボーって書いてあるんですよ、確か。タッチボー、もう手届くとこまで行ってんぞっていう、
うんうんうん、
検挙できるぞ、諦めんな、俺が死んでもみたいな感じで、あのこう壁に血まみれのね、ダイイングメッセージがありながら、その人は死んでるみたいなシーンがね、
これすごいゾッとしたのを覚えてますね。デパルマさんね、うん、それ血がやっぱね、
そうね、
なんか血の演出結構印象的なことしてくるなっていうイメージありますね、うん、殺しのドレスも殺しのって入ってるから血が出るんだろうなっていうね、うん、
残虐描写が苦手な方にはあまりおすすめできますが、
つまり
そうですよね、そうなっちゃうんですよね、
うん、
でもこれ見たいな、印象的なんだろうなって。
そうだね、うん、
うん、殺すときにエレベーター使うのも結構あるんでね、うん、まあ、サスペリア2とかさ、あとファイナルデスティネーションシリーズのいくつか合わせたけど、まあどっちもこうエレベーターが上に上がってくるのに合わせてこう首ちょんぱされちゃうみたいなね、
あ、
ああいうのもいいよね助けて助けてぐちゃーみたいなね、ああいうのもいいよね、エレベーターが凶器になるっていうね
はいはいはい、
そういうのもありなんでね、
うん、まあ、だからそういう怖さだとよく、まあ、もう何でも出てきそうで、何がっていうのが出てこないけど、ね、エレベーターが吊られてるやつが蹴られて落とされるみたいなね、もうどんだけそれあるんだよぐらいありそうだけど、そんな映画そうみたいのはね、うん、ありますね、
うん、やっぱ最後のシャワーシーンの造法改訂版みたいなって言ってるから、やっぱ
りちょっと気になるな、
僕エレベーターチーン開いたらキャーみたいなことなんです
ね、
うん、これ見たいね。
ざっくりスナイダーさんがくれてる、なんかスーパーコンボって最初の方をロック様とこうステイ様のこう生活を対比的にこう映していくところがこう始まってたと思うんですけど、まあなんかその延長線みたいな感じで、このビルの高いフロアから下に降りるとき、俺はこうする、いや俺はこうするみたいな、そういうこう対比構造みたいな感じで、うん、こうロック様はまあ滑り落ちていく、でステイ様はこうエレベーターを使って優雅に降りていきますみたいな、うん、そういうシーンがあって楽しかったですね、うん、確かにな
んかあれスプリットスクリーンみたいな感じで左右に分かれててみたいな、
あそう、うん、ただそのエレベーターのシーンはもう分かれてはいなかったですけど、
あそうなんだ、
まあ隣り合って顔を見合いながら降りていくみたいなシーンではありましたね、
へえ、うん、面白いね、登場シーンに使っちゃうっていう贅沢にね、
まあ、登場シーン、
まあ、登場
時間、自己紹介、そうそうそう、うん、そんな感じ。
それはなかなかストーリーを進めるためじゃないっていうところも面白いね、うん、そういうところもあるんだね、
そうね、あんまりキャラクター説明に使いそうなくないエレベーターってなんならこれぐらいじゃないかぐらいの
そうですね、
うん、
僕はエレベーターを使って階を降りるよ、うん、みたいなさ
そう、ね、まあ、
いらないもんね、
もちろんロック様のとの対比があるから、それがなければ何の意味があるんだそうだ、そう考えるとこのスーパーコンボのエレベーター使いは、うん、ね、え、歴史の使い方、
うん、いいシーンでした ね、
ね、 ね、
うん、
ね、そういうね、なんか結構メールもらったやつだと大体やっぱりそのなんかこうアクション的なこととか、
うん、
なんかホラーサスペンス的なこう、うん、ね、演出とかが多かったけど、
うん、
まあそういう装置としてすごく有効だからだけど、まあ普通にね、人と人の交流とか、そういうことも描く装置になってるよなっていうのはね、うん、あった。例えば今年とかだと、スキャンダルって映画がね、一番すごく、主要3人が、集うっていう、一堂に返す唯一のところってことで、象徴的にね、こう、エレベーターにね、入っていくとかあったりとか。あったなとか思ったり、うん、あと去年って考えるとやっぱミツバチと遠雷ですよ、
うん、あそうね
っていうね、だから、うん、ああいうだから登場人物たちの秘密の場所みたいなことだよね、それってあるしね、
はいはいはい、
秘密のなんかコミュニケーション取れる、まあ、スキャンダルも意外とそういう感じだと思う、うん、そういうところにも使われるなっていうのはいろいろ思ったりしますね、アクションとか以外で ね、
う
ね、
うんうん、
まあ、あとこうね、純粋に恋愛みたいなのもあるもんね、やっぱり
そうそうそう、
あ好きな人が乗ってきたみたいな、うん、とかね、やっぱドラマが起きる場所だよね、
そうですね、
うん、
あ500日のサマーね、
はい、あそうそうそうそう、
は
あ
は
あ、はいはいはいはいはい、そうですね、500日だあれはね本当にダメですよね本当に、ね、やばいですね、えそれスミスって本当にあれはやばいですよね
語彙力を失ってい
くそういうシーンがね、うん、秘密の場所で自分たちだけしか、いや、なんか共有できないようなことを言われるみたいな、
あ
すごいシーンですよ、私。それはね、それはイチコロっていうね、感じですよね、みたいな。
はい
はい、
急に。
すごい、すごい饒舌だ、はい、逆にでも、エレベーターイコール何かが起きるって、私は刷り込まれちゃってるから、
うん、
ちょっと前にテレビでブレードでしたっけ、
はいはいはいはい、
見たときに、 え、吸血鬼、はいはい、なんか人間じゃない存在みたいなのが混在してるみたいな世界観で、うん、ご主人公がまあいろいろあって怖い目にあった後に乗ったエレベーターに同乗した人が、うん、なんかそっち側の人なんじゃないかみたいなので、
うん、
すごい本人は主人公は緊張してて、はいはいはい、で私も見てる側も、うん、いや絶対そうだよみたいな気をつけてみたいな風に思ってたけど結局何も起きずに普通にその人たちは降りていくみたいなシーンがあって、
うん、
なんか勝手にドキドキさせられた。
だからそれはもう
パターンもありました、
うん、その文法があるからこその
話だったそうそうそうそう、うまいなって思いました。
少しいいですね。俺もね、外し演出もすごい好きなのはあってアタック・ザ・ブロックが好きで、
あ、はいはい、
あれもすご
い、なんか続編作るやら作らないやらの話が出てて、
あ、そうなんだ、へえ、うん、まあ団地にね宇宙人襲来してきてっていうやつなんですけど、うん、でまあそこでね悪のボス的なキャラクターがエレベーター乗ってるとこに宇宙人入ってくるわけですよ。やばい入ってきちゃったーってなってダダダダダダって銃撃ってる最中にもう引きのショットでねエレベーター閉まってくとこだけがこう映って、あーやられたこいつっていうシーンですよね普通だったら、うん、あーこいつ殺されたわーって言って、でちょっと時間経ってからこのエレベーターピーン開くんですよ。そしたらもうそいつのギャングたちのね仲間みたいな全員死んでんだけど、そいつ一人だけ生き残って宇宙人全員やっつけてたっていう超かっこいいシーンとして出てきて、おお逆にみたいなやられたシーンじゃなかった、叫び声とか入ってたけどみたいな、
うん、
いやもうエレベーター文法やっぱ分かってるね、外し演出は最高に面白いですね、
うんうんうん、
あなたエレベーター分かってると、もうエレベーターに住みなさいみたいなね気持ちになってくるっていうね、ちょ何言ってるか全然、もうエレベーターすごい好きなんだけど、どうなのみんな。
あとでもちょっと、
あのよくあるラブストーリー系のすれ違いでよく使われてますよね、うん、あのエレベーターに乗って誰かを追いかけようとしてて、エレベーターが来たから乗ったら隣のエレベーターから探してる人が降りてきています
。
よくある、すれ違い投資として一番わかりやすく使われる、
うん、エレベーターだけでいいよねもうね。
あとだからやっぱりエレベーターで思い出すのはその2つの旨味、そのなんかそういうドラマ的なとかところと、うん、ひどい描写とか大変な描写、
うん、
それがもうなんか一つのなんかシーンで同居するのがやっぱドライブですよね。
そうなんですね。
ドライブといえばあのエレベーターシーンっていう、うん、あの、うん、世界一ロマンチックなエレベーターシーンが行われたかと思いきや、その1秒後世界一ゴア描写が起こるという、うん、
すごいよね。
すごいもう本当に、う
ん、同居できんだそのあれみたいな。
なんかね、うん。
うん、やっぱ分かってんのねそれも。まあ、やっぱりエレベーターなかったらまあバイオレンスシーンだし、エレベーターなかったらやっぱラブシーンだし。
うん。
うん、一緒に行こうっていう感じがねあるんじゃないですかね。まああとね、うん、エレベーターそのものがねタイムスリップする装置になってるみたいなのもありましたね。
ほうほうほう、
うん、ネットフリックスであったと思うんですけど、まあその辺を広げていくとね永遠に終わんないエレベーター界になってしまいますので、
うん、
ね、上に上がったら下に下がる、コーナーが始まったら終わるということでね、ミニお題トークこちら終わろうと思います。皆さんメールありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。
ね、これからも、皆さんね、どんどんこうエレベーターに乗っていってね、楽しい日常をね、あの取り戻していってください。ということで、そんなにみんなエレベーターね、熱狂的に好きって人あんまりいないと思うんですけど、僕ぐらいなんじゃないかと思うんですけどね。ということで、次回のミニお題トークは、3ヶ月おきにやっていこうっていうね、企画第2弾でございます。4月から6月の振り返りということでございます。
うんうんうん、
まあ、この振り返りはね、まあ、その間の新作映画だったりでもいいですし、ドイラジそのものをね振り返るということでも OK だし、う
ん
う
ん、まあ、あと新作も公開されてなかったから、あの私はこういうふうに自宅で過ごしてましたとかでもいいですね。
あ、そうですそうです、うん、もうリスナーさんのご自身の生活の4月から6月の間の変化だったり報告、これをやっぱりしていただきたいなというところありますので、ぜひ皆さん何してたんですかということをお聞かせください。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
ということで、じゃあ次のコーナー行きましょう。
ドイラジ
マイリスト発掘委員会。
このコーナーはメンバーのマイリストから発掘された映画を1本選び、その感想を共有したり、まだ見ていない人への興味を促したりするストリーミングサービス応援コーナーです。
はい、ということで今回発掘された作品はこちらでございます。パプリカでございます。あらすじお願いします。
2006年日本映画パプリカは夢を共有する装置 DC ミニを使ってサイコセラピストとして活動していたが、ある日その DC ミニが盗まれてしまいというお話です。
皆さんのテンション聞いていきましょう。こたつコンサト氏はね、偉大なある才能の持ち主だったなっていうのを痛感いたしますね。はい、おまけさん。
はい、おまけ、実はコンサト氏監督作品初めてだったんですけど、意外となんかずっと見よう見ようと思いながら見てなくって、まあなんか見るなら最初からパーフェクトブルーからとか思いながら、うん、なんだかんだ結局そういう感じでずっと見れるんじゃなかったんですけど、はいはい、
うん、
ああ、だからなんかやっぱこう、ね、ちょっと亡くなられてしまったんですけど、
うん、
もったいなかったなっていうか、こういう人が結構少ないのかなと思うので、作り手として、
うん、
もっと長く生きて、いろいろ作ってほしいかなと思いました。
はい。畑さん。
はい。なんと言ったらいいのか、あ、なんか、本当同じ感じですけど、ああ、亡くなってしまったんだなと思いながら、こういう方が、ずっと作り続けてくれないもんかなと思いながら見ました。
うんうん、さあ、タンタン。
なんかこの映画を見てて、あ、このシーン見たことあるじゃんとか思いながら見てたんですけど、これは2006年だから、私が見たことある映画が影響を受けてたんだなっていうのをよく理解できました。
ああ、もうあの作品だろうなと今、わかる感じですけれども、はい。監督、まあ、コンサト氏でございます。まあ、コンサト氏自体は、まあ、没後10年今経っておりまして、まあ、長編のやつだと大体4本かな。パーフェクトブルー、うん、東京ゴッドファーザー、千年女優、パプリカかな。
うん。
うん、
映画にも出てきてましたね。
あ、そうですね。全部
並べて。
映画館に並べましたね。うん、と、あと、まあ、テレビシリーズとかだと妄想代理人とかいろいろあると思うんですけれども、うんうん、大体ね、現実と虚構を入れ混じったようなものを描くことがすごく多かったなと感じる作家さんだなと思います。出演者は、まあ、林原めぐみ、山田浩一、江守徹、う
ん、あ、大塚明夫。
大塚明夫、古
谷徹。あ、そう、古谷徹。
そうだった。
古谷徹忘れちゃうと。
これ絶対マリピョン見てたら好きだったよ、もしかしたら。まあでもそっちじゃないか。ね、ということで、いろいろ出てましたので、ああ、印象的みたいな感じでね。うん、使われたりしたと思います。まあ本当に素晴らしい名作であることはもう間違いないというところでスタートでございます、う
ん、コンサトシさんと鈴井康隆さん本人も2人でちょろっと出てるみたいなね。
うん、出てましたね。
えそうなの。
エンドロールの名前が
出てて、多分あれかな、うん、この2人セットってことはなんだっけ、あのネットの部屋
バーテンダーみたいな、
そうそう、あの2人ですかね。
そんな気がしますね。
そうか、あー、なんか鬼太郎っぽい顔してる方が鈴井康隆っぽいかもしれないしね。確かに、
うん、なんかそういうのあると思う
ね。あー、なるほどね。はいはいはいはいはい、ということでじゃあ、皆さんからねたくさんメールいただきましたので、こちらを紹介させていただいてから僕らも喋っていこうと思います。皆さんメールありがとうございます。
ありがとうございます。
紹介しましょう。ラジオネームざっくりスナイダーさん、久しぶりに鑑賞したのですが、コンサト氏はやはりすごい、アニメの限界なのではないかと思うほどに世界観が作り込まれていて、まさに夢見心地のような気分にさせられた。今見ても決して色褪せない傑作。個人的にはパーフェクトブルーが好きなのですが、後世に残したいアニメランキングをつけるとしたら確実にパプリカが入ります。ラジオネームサハルさん、パプリカ久々に鑑賞しました。ちなみに原作は未読です。コンサト氏監督作は好きなので本作も例外なくハマりました。まず劇中の夢描写が秀逸な上に、平沢進の音楽も絶妙にマッチしており、ところどころに体調が悪い時にこんな夢見たことがあると思わせるシーンがあり笑っちゃいました、うん、あとは私は大塚明夫と田中秀幸が声を当てているキャラが出ていると思いっきりメタルギアソリッドを思い出してしまうので、終盤は落雷してしまいました。この映画の影響なのか、ドイラジの2010年代ベストランキングに挙げられていたインセプションは、あんなはっきりした夢なんぞ見ねえよと思ってしまい乗れなかったので、ノーランはこの映画を見て勉強してほしいです。確かにそこあるんですよね。そしてラジオネームたくんさん、ドイラジの皆さん、おはよう。
おはよう
こ
れはこれ覚醒にかかっているのか、でも前回が早朝収録だったからなのか、ありがとうございます。パプリカを久しぶりに見返してみました。正直公開当時はよくわからなかったです。映像がすごいのは誰もが認めるものなのですが、セリフが哲学的で、かつ話も他人の夢に入ったり、夢と夢が交錯したり、現実と夢が混ざったり、かなり難解でした。しかもコンサト氏監督の千年女優も似たような虚構と現実が入り乱れる作品なので、どちらがどっちだったっけという状態にも陥ったのです。 改めて見直すと大まかな筋はしているので流れを中心に、集中して見ていくとようやく分かってきました。自分が成長したのもありますが、パプリカを最近の人が見たらば誰しもが思い浮かべる映画はそうノーランのインセプションを見たからなのかもしれません。実はパプリカは多くの国でも配給されており、ハリウッドでもそこそこヒットしています。ノーラン監督もインスピレーションをパプリカから受けていると認めています。どちらが現実でどちらが虚構なのか永遠のテーマかもしれないが、映画ではこう言っています。どっちでもいいじゃないか。現実の世界も夢の世界もどちらもあなた自身である。鏡のように裏表である。どちらの世界も同じように愛しなさいと。コンサート史の遺作となってしまったパプリカ、意図的なことではないですがこう思ってしまいます。我々は実はコンサート史監督が描く新作映画の登場人物に過ぎないのではないか。それでもいいじゃないか。だって映画を見ること自体他人が描く夢を見てるのだから、というね、もうまとめで終わりました。もう皆さんメールありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
あ、ということで確かにね、改めて見るとっていうの本当はあると思います。僕も初めて見た時は結構難しいなって感じたのが結構強かったなと思うんですけど、うんうん、やはりこの後に出てきたね、2010年代ベスト映画にも出てきましたクリストファー・ノーランのインセプション、もちろんノーランもろに影響を受けておりまして、うん、あれがねすごい複雑な設定をやってるんだけど、やっぱノーランってそういうのはねめちゃめちゃ難しいのをより分かりやすく伝える天才みたいなとこありますから、
うんうんうん、
あれを通ってるとパプリカはかなり入ってきやすいんじゃないかなっていう気はしましたね、
うん、なるほど、
うん、まあ、あとあれですよね、そのコンサトシさんが映画への影響ということで言えば、うん、やっぱパーフェクトブル自体が、うん、ブラックスワンですから。
そうですね。
だから要はもうコンサートさんは世界の映画人が影響を受けていると、もう言える存在でもあるってことですよね。
そうですね。まさにそうですね。時系列的に見ていくと、パーフェクトブルで提示されたことが、やっぱパプリカで肯定的にこう描き直されてるって部分もあるよね。やっぱり、すごくこう、どこの、コンサート史を好きかみたいなところでもね、結構、影響されてる人の、うん、テイストも変わってくるかなと思いますね。ということで、皆さんのメールでしたけどもどうですかね。
音楽がね、そう、サールさんが言ってますけどね、はい、音楽が平沢進さんっていうことで、
うん、
すごくハマってたというか、めちゃくちゃ作品にマッチしてて、うん、ちょっとびっくりしましたね。うんうん、なんか、コンサートさんのウィキとか見ると、まあ、監督が単純にファンなんですね。
あのね。そうなんだ。
だから逆に言ったらもう平沢さんの音楽が好きっていうことと自分の表現ってことが近いのかもしれないですよね。だからそういう意味でもうバッチリな音楽になってたんじゃないかなってちょっと思ったりしましたね。
うん。
そうだよね。
すごいマッチしすぎて、途中で気づくシーンいっぱいありました。あ、ここ音鳴ってたんだとか。なんか一緒になって、絵と一緒になりすぎてて、なんかあんまり意識的に聞いてなかったなっていうシーンが結構いっぱいありましたね。
ね、いいよね。なんか、要は、同じアニメーションをこう、使い回してる風のさ、まあ、パレードのシーンとかあるじゃん。うん、あれも音楽変えるだけでさ、なんだろうね、印象こんな変わるんだ、みたいなのを、こう、なんか連続して見せられてさ、
うん。
いや、面白いと思って、完全に速度変えてるでしょとかさ、もたりみたいなの演出したりしてんのと思うけど、いや、これ音楽しか変わってないよね、みたいな。これなんでこんな印象変わるんだろうぐらいね、すごい面白かったですね。平沢進さん、僕あんまりね、映画音楽も結構やってる方なんですか？
映画音楽はそこまでやってるって印象、まあ一応なんか昔 P モデルっていうバンドで80年代有名だった人ですかね、
うん、
でその後一人ソロになってみたいな。で去年だっけ、うん、要はね、今ライブのパフォーマンスがすごく独特で、フジロックフェスティバルに出たやつがなんか YouTube で、
うん、
ライブ配信されてるやつとかで、うん、みんながちょっと湧いてましたね、そのライブ見てね。なんかもう何とも言えない、なんかちょっと芝居がかったなんか SF 的な世界観プラスでなんか描いていて、ちょっと独特な人なんですけど、うん、
なんか使う楽器もちょっと不思議なやつ。
あ、そうです、オリジナルのなんか電子ハープみたいな作ってきてみたいな、こんな楽器なんかそこにしかないよみたいなとか作ってなんかちょっと不思議がすごいなんか変わった人というか、うん、感じですね。
なるほど、うん、でもまあパプリカにとって平沢さんの音楽はもう一つの主人公って感じはちょっとしますね。
そうですね。なんかあれかな、映画っていうかアニメとかで音楽やってるんですかね、
うん、
ベルセルクとか、
う
ん
う
ん、みたいですね、
うん、なるほどね。
ベルセルク、ザック・リスナイダーさんの あの世界観の作り込みっていうのなんですけど、やっぱ作画を見てるとあの、うん、みんなで更新してるシーンとかぐっちゃぐちゃに動いてるんですよ。1個が、ね、あれを見てあもうこれを書けと言われたかと思うと、うん、吐き気がするなっていうシーンとか結構いっぱいあって
そうだよ、ね、
すごかったですね。
ちょっと気が狂いそうになりますよね。
いやあれはちょっと何回も更新するシーンが出てくるためにおえってなりました
ね。やべ監督やめてみたいな。
もうやめましょう、こんなやり方やめましょうって思う。すごい、多分あそこら辺がこうなんだろう、やりたかったことの一部でもあるんだろうなと思うんですけど、
特にもうね最後 あのサラリーマンの人がこうビルから連続してねシンクロみたいにこう落ちていくところから始まるやつとかは、もうなんかあそこだけ取り出してあまりにも有名なアニメーションシーンとして結構ね知られてるよね、あの更新シーンはね。なんかツイッター上とかでも流れてるのよく見たことあるもん俺。だからスタッフ陣はですね死ぬほど大変だったろうなっていうか、うん、
そう、しかもなんかもう14、15年前だからね、
うん、
なおさら今ほどデジタル技術とかも大きくないだろうし、うん、まあところもあったとはいえ大変だろうなと思う、うん、あとでもちょっとそういうなんかあのアニメーション的な意味でいくとなんかこう結構そうパプリカってやっぱりあの宣伝ビジュアルとかもそうですけど、そういう更新のパレードのとことかカラフルでね、うん、あのいろんな色があるんだけど目に痛くないというか、
うん、
あの、うん、そうだからやっぱりカラーコーディネートがすごくいいというか、なんかやっぱ落ち着いてるんですよね。ほんで今時って例えばまあ新海さんがそういうの強いからそういうのも増えてるのかもしれないけど、いろんなエフェクティブな感じ、なんかいろいろね、あの光とか足したりとか、なんかいろいろぼかしたりとか、いろんなことをして、ああいうのって強くなりすぎるとちょっと個人的に苦手だったりするんですけど、あのやっぱコンサートさんなんでそういう風にならないかって、そういうところは全くないなと思って、ちゃんと絵だけでなんか見せてて、で色使いとかも例えば空とかが印象的で、すんごく濃い青なんですよね、なんか紺色みたいな、なんかそういうところでコントラストが多分強いのかな全体的に、だからかなんかすごく締まって見えるから、なんかあのうるさく感じないというか、いろんな色とか出てきても、だからそれこんな人って今まであんまりいない気がするみたいな思いましたね。
そうなのか、カラーコーディネート部分ね、なかなか気づけないから、そうなのね。あとねタンタンとかもやっぱさっきねテンションで言ってた作品というのはやっぱり
あのそうそう
皆さんが
タクンさんがもう、サールさんも言ってるインセプションが、そう完全に、あこのグネグネってなるやつとかインセプションじゃんみたいな、
あそのホテルのシーンの、
ね、そう、思わせたけど、まあ逆ですよね、影響を受けて
るのインセプションが、
そうなんか2006年の映画って感じが全然しませんでした。
しないね。
印象として、もっと、まあ、今って言われてもそんなにえって思わないぐらいな感じだなって、それがすごい感激でした。
古さとかが何にもない。
あんまないね。やっぱりキャラクターのデザインとかもね、こうあんまりデフォルメ感がない感じで、まあ、やってるから、あのそういうところがあんまり例えば結構キャラクターのアニメーションだとデザインの仕方で意外とその時その時時代とか感じたりしがちだったりとかすると思うんですけど、そういうとこは薄いのかもしれないですね、そういうところで。なんかあれなんですね、コウサトシさんって漫画家でもあったんだね、だから、
しかもだからアシスタントとか、
そう、ね、あなるほどと思いました、だから大友さんのアシスタントって言われて納得みたいな、
そうだよね、だからやっぱこの時期アキラとかもさ劇場で結構やってたりするから、こんばんはコンサートしてもやってほしいなみたいな感じ
で、ね、今ね、
確かに見たいですね、劇場で、
見たいよね、
劇場の中で劇場が出てくる映画見る、面白そう、
そう、そう本当めっちゃ映画好きなんだなっていう、邦画とかにもめちゃめちゃ影響を受けてる人だから、まあ今回のパプリカもまあ、いろんなカットあるからもう多分具体的にこれ何の映画だこれ何の映画だきっといっぱいあるんだと思うんだけど、本当そのぐらい映画が好きな人なんだなと、でその人がちゃんとこうアニメーションというものにで表現できることを追求してるっていう感じがしてて、これはやっぱりすごいよね。
だから逆に思ったんですけど、あの、まあ、原作が津安隆さんじゃないですか、これ原作とどれぐらい なんか、マッチして一致してるとか、なんか、どれぐらい膨らませてるとかあるのかがちょっと気になるなとか。
確かに。申し訳ない。読んでない。
あ、そうなんだ。意外。
そうなんだよ。俺も自分の本棚パッと見た時に、パプリカねえってね。
あるはずだと思ったら、
気づいたぐらいの感じ、うん、もちろん膨らましてる部分もあるだろうし、筒井康隆原作作品がそのまま映像になってるっていう作品って、
はいはい、
基本的にないので、やっぱどうしたって筒井さんってやっぱり小説でしかできないことを追求するタイプの人間なので、
うんうん、
もう本当に実験的なこともいっぱいするので、
うんうん、
やっぱりそういう部分はね、かなり映画にする上で、アニメーションにする上でっていうふうに、まあ、練られてると思いますね。うん、僕、ちょっと未読ですけども。
うんうん、まあ、だから、思ったのはやっぱり、多分原作ものとしてやってるけれども、今佐藤さんの作品って感じがすごく出てるなっていう感じがしました。これしか見てないし、原作も読んでなくて、なんですけども。
うん、いや、もう全部見たいよね。こうなるとね。
うん、
私、よく夢見るんですけど、まあ、みんな夢は見てるけど、夢を覚えている人なんですけど、すごくこれ夢って感じだって思ったシーンがあって、
うんうん、
なんかまず夢の中って走ることできないんですよ。
あー、わかる。
おー、そうなの？
そうなんです。
なんか上手に走れなかったりする。
そうだから、ホテルの廊下で小中刑事警部が、
うん、
その自分が担当してるこう事件の被害者が殺される瞬間みたいなのを夢の中にこう出てくるシーンがあったじゃないですか。でそれで犯人がその先にいるから走って追いかけようとしたら、なんか床がぐねんぐねんになって走れないみたいな、
はいはい、
うん、これは夢だわみたいなのがすごいよく描写されてて、なんか楽しかったですね。やっぱり夢の中じゃ走れないよねみんな。
まあ、走ってる時もあるんだけどね。
あ、本当ですか。一度もないです、ね、私。
あ、そうなんだ。なんかあるんだね、個人的な何かが。
俺ね、最近、あ、これ夢だって夢の中で気づいた
ことがあって、
そうそうそう、それがね、タンタンがね、
あれ、
僕に LINE でね、キムチ買ってきてって送ってきたんですよ。
お、
夢の中で。でもタンタン絶対にキムチ大嫌いだし、キムチはもし俺が買ってきたら冷蔵庫から出してね、公園で食べてきてって言うぐらいの人
で、公園でね、
公園で食べてきなさいという人がね、キムチを買ってきてって頼むことはありえないじゃないですか。
そうですね。
なんかキムチの種類もなんか聞いたことない、キムチコン、なんかコンシェルジュみたいな、なんかフランスみたいなマジでわけわかんない言葉だったけど、なんかこれすげえキムチなんだろうみたいな、でもこれ来た瞬間に、あ、これ夢だってやってやりましたね。そこで起きました。
あ、起きちゃったんだ。
起きてなかったらもう大変だ、
ね、なかった大
変。あ、キムチ食ってんの。
そういう話でいくと、ほら、パプリカでもね、一回目覚ましたと思ったら、いや、これまだ夢だ、続きだ、みたいなあったじゃないですか。
ありました。
あれ、やっぱありますよね、みたいな思い出したなっていう。
そうね。俺、
なんか結構、ちっちゃい時かな、小学校か中学生ぐらいの時思い出して、なんか次々と新しい災害が起こるんだっていう。
もう夢だ、絶対夢だ。
怖い。
そう、だから、津波が来るみたいなで、うわ、これ夢、いや、でもこれ絶対夢に違いない。夢だ、夢だ、起きろって起きて、はあ、夢だったって言って、
うん、
次はなんか地震が来て、みたいな。で、夢は夢だって言って、なんかまたまた別の、なんか大火事になるみたいな。なんかね、そういうやつを、なんかちっちゃい時を見た記憶が今ね、思い起こされましたね。
すごい。
なんかさ、8回ぐらい、なんか、8回が出れないみたいな。
すごい。インセプションで行ったらもう戻ってこれないやつです。
そう、第8回
そうね。そうね。そう。
すごいね。夢の話なんてすることないからね。
あ、本当だよ。
これをラジオに載せるんですよ、僕らね。
そうね、あ、でもやっぱ夢って思ったら、やっぱ夢って面白いなって思ったというか、夢をこういうふうに題材して見せる、うん、だから夢っていうことだからっていうのが、なんだろう、しっくり感が来るというか、やっぱここで描かれてるものって、やっぱり結構で荒唐無稽だったりとか、よく分かんなかったりとか、うん、で、まあ、あっちこっちは飛んだりとか、いろんなことがね、絵としては分かるんだけど、これ夢の中のものだっていうことがちゃんと提示されてるから、この作品自体ある部分では受け入れやすいというか、こういう世界観だとか言うとなんだかもうよくわかんないしとかっていうのが先に立ちそうだけど、
うん、
やっぱり夢ってなんか みんなやっぱり、まあ基本的には見たことない人はいないし、うん、覚えてるかどうかは別として、でもこういう感じで、わけわかんないこととか平気で起こる、
うん、
っていうことは、多分人間って感覚でもわかっているから、
うん、
だからこういう、このパプリカの作りとか、結構大変な作りをしてると思うんですけど、
う
ん、
見てみるとそうね。
意外とそういうもんだって見れるものになってるかなって、あなたも思いました、ね、うん。夢っていうことを伝えるだけでというか。う
ん、ああ、そうね。
出だしがちゃんと精神的なものを和らげる治療として使ってるっていうのが出だしだったから、うん、あれも良かったなと思いました、ね。わ、うん、かりやすさがすごい出てて。
うん、そうね。だあと、ずっと、コンサトシ監督も、パーフェクトブルーの時から、そういう現実虚構の話をずっとしてるので、うん、やっぱりその、まあ、境界線というか、まあ、境界線あるかないのか、まあ、ちょっとよくわからないっちゃわからないんだけど、まあ、でも、アニメーションっていうものそのものが、虚構性の高いメディアじゃないですか。
うんうんうん、
でそこで、現実感を持たせるっていうことが、
うんうんうん、
そこをはっきりさせることがね、アプローチとして必要になってくると思うんだけど、だから現実のシーンとかの、こう廊下まっすぐ走らなきゃいけないところでさ、ハイヒール脱ぐとかさ、
うんうんうんうん、
やるじゃないですか。あれ絶対夢でやらないし、現実の人がやる行動だよね。
うんうんうん、
だからそういうところもきちんと、現実の人はこういうことするとか、まあちょっとエレベーター挟まってる感じとかはちょっとよくわかんないんだけど、でも多分そのコンサート史的に、現実と虚構の境界線みたいのは、アニメーション内ではっきりさせようみたいなところは、ありつつの、混同させたりとか、そういう面白さがあるのかなと思ってね。
うん、だから逆に言うと、うん、あれだよね、そこのボーダー自体が曖昧だとか、うん、どうなるかがわからないってことを描くってことは、
そうしとかないと。
ところをちゃんと描かないと、それはちゃんとそういうものを描くことはできないから
だね。そうだね。なんかどっち戻ってきても、どっちも
ファンタジック
やみたいな。感じになっちゃったらね、
う
ん、ってなっちゃうからね。それをアニメーションでやるって、だからそれはやっぱノーランとは逆なんですよね。やっぱり実写映画にした場合は先に、うん、現実性の方が強いところに虚構性を持たせるから、
うん、
アプローチはやっぱ絶対逆になるんですよね、うん、そのあたりは夢っぽさみたいなのを逆に演出していくっていうことになると思うけど、
うん、
そう面白いよねっていう感じがしますね、う
ん、そこを踏まえて敦子、さんは現実の方でパプリカが夢の方って
うん、
こう分かれてるのがだんだんぐちゃぐちゃになっていくっていうのも、
はいはいはいはい、
これ見てて面白いなと思いました。
うん、
面白いね。
面白いね。あとだから、うん、途中からね、分離するみたいなね。
うん、はいはいはいはい。
ああ、なるほどみたいな、うん。
ザックリ・スナイダーさんがね、上げてくださってるパーフェクトブルーっていう作品があるんですけど、うん、まあもちろん、アーレン・ダルノフスキーにめちゃ影響を与えて、ほぼリメイクなんじゃないかぐらいのね、ブラックスワンが。
そうだ、だってなんか、一応、権利買って、
う
ん、
そう、
権利買って、うん、まあ、ほぼリメイクとして作るぐらいの企画だったみたいで、まあ、いろいろ揉めたとかあった。
そう。っていう感じだったやつなんですけど、まあ、パーフェクトブルーは、どっちかというと、その、イマジナリーフレンドというか、もう一人の自分っていうものを、ちょっと、恐怖で描くというか怖いもの、うん、恐ろしいものとして演出してきたっていうところがあって、それがパプリカだともう一人の自分っていいよねっていう感じで終わるじゃないですか。刑事の人とかもさ、最後に一緒に映画作ってたやつがもう一人の自分として現れるっていう。
うん、
今度そのイマジナリーフレンドというかね、
うん、
そのもう一人の自分っていうものを肯定的に描いて、うん、じゃあこれからもやってこう、次行こう。一緒にやってこうみたいな感じがね、うん、これが遺作にはなってしまったけど、うん、文脈的にというかね、逆だったら嫌だったなと思う感じ。
だから、
う
ん、パーフェクトブルーから始まって、
うん、
まあ、結果的にパプリカが遺作になったことで、
うん、
なんかこう循環して一個閉じた、
う
ん、ね、みたいな感じがするという。
なるほど。
そうそう。
だからなんかそう考えると、一貫してこういうことをテーマとか、真ん中に置いていろんな語りをしてるってこと自体はやっぱり自分自身がそういうね、アニメーション監督であるってことに自覚的なんだろうね、きっとね。だから
結局
自分自身を出してるのかもしれないね、作家として。
ああそうだね、うん、プラス映画好きっていうところも絶対ありますね、
うんうんうん、
まあ映画もアニメもね、結局ある種の作り物ですからっていうところで考えれば一緒だっていうところもね、
うんうん
うん、
あります。まあ押井守さんも言ってますよね、なんだっけ、映画とかは全部、いや、アニメなんだとかってね。全部アニメだからって。
はいはいはい。まあそれはね、原理的にもそうだし、
うん。そうそうそう。で、なおさらどんどんそういう風には進んでるしね。ルーバックとか考えていくとっていう。
はいはい
はい。
そりゃそうですよ。もう映画の原点はアニメーションですからね。
うん。
コマをつないでつないで、ね、細切れの写真を動いてるかのように錯覚させて見せてるっていう技術は、うん、それはもうまさにアニメーションだと思います。もうオープニングから俺すげえ好きだったんだよね、あの
サーカスから始まるやつ、
うん、サーカスから始まって、そこはまあアバンタイトルの部分で、その後のこのオープニングアニメーションみたいな感じの、
うんうんうん、曲が流れながら、
そうですそうですそうです、
パプリカが移動していくやつですね、
うん、そうそうそう、
あ、はいはいはいはい、
あそこだけでもこの映画ができることはこんな感じですっていう説明とかもされてるし、あの俺あれが好きなのよ、クレジットのところで何かしらの手が加わってるのが好きなんですよ、
はいはいはいはい、
普通に見てると名前出てくるのって邪魔じゃないですか、やっぱり今映像見てんのに文字出てくる、今そこいいからみたいな、でもその文字をデザインしてこう演出するっていうのはやっぱりヒッチコックの時から多分そうだと思うんだけど、
はいはいはい、
ね、その本当に壁に沿ってで文字がこうね、もうそこに貼り付けられてるかのように出てくるとかさ、キ、
うんうん、
ネティックタイポグラフィーみたいなことなのか分かんないですけどね、そういうあのデザインされた文字をね、こう眺めてるだけでも文字を見てるだけでも楽しいって気持ちになるっていうのがね、
うんうん、
すごい好きだなと思って、
うん、
だからもうマリッペでいうとこのあいろんなあの色彩があって色があって楽しい、このオープニングいいみたいなのと同じようなのを僕はクレジットされる出方とかで、あこの映画楽しいやつだとか感じるタイプかもしれないですね、
うん
うんうん、あのオープニングでパプリカから敦子さんへのこうスムーズな移動もすごい良かったですね、うんうんうん、あそこから敦子さんバージョンに入って、
うんうん、
あのエレベーターで時田と会うっていうシーンにつながっていくんで、
うんうん、時田さんがねやっぱいい声すぎるんだよね、なんかねなんかあのいわゆるデブキャラみたいな感じのさ、
うん、
こうドゥドゥっていうドモドモみたいな演技もなしの、
うん、
普通にイケメンの声してなこいつっていう感じ出すから、これそういう話だったわって思うと、うん、すごい最初からもはや伏線ぐらいの感じあるなみたいな、ね、
いやだからやっぱあれですよね、だから古谷とオールの新しい使い方とも言えたしね、こんな古谷とオールがあったのかという
途中ロボットになった時はちょっと笑いましたけど、
あれいい、あれいいよね
ロボットになっちゃったんだ、
なっちゃったし、もうもうダブルになっちゃったんだみたいな、ドルじゃないんだみたいな
確かに、ね、そっかそっか、そういう見方もできる、
でも意外とね、あのほら山寺さん出てますけど、山寺さんみたいにいろんな声色を駆使してってことではなく、うん、ちゃんとフリアさんのいつものトーンと口調の延長で、うん、違う新しい見たことないキャラやってるっていうのがやっぱいいなとか思いましたね、
面白いよね、
うん、
あの理事長もなんかね今パッと見るとねプロフェッサー X かなって最初ねこう、
うん、最初そう思います
ね、思うような感じなんだけどね、ほんとなんだかすごいインパクトある顔だよね、顔&キャラ、
うん、江森さんもいい声してますね、
うん、
してるね、うん、いい声の人ばっかりだよね、当たり前、ね、
やっぱなんかこう全体的にこういう人たちも集めてるからやっぱトーンが本当に締まってて本当に良かったですよね、な
ん
かわちゃわちゃせずになんかじっくりしっかり見せてくれるアニメーションっていう感じで、その辺とかはおしりさんとかもそうかなと思うけど、おしりさんとかだともうちょっとこう分かりやすくハードボイルドに寄せていってる感じとかが強い色だけど、もうちょっとナチュラルにそういう風に撮ってるって感じがコンさんはあるなとはちょっと思います
、ね、
まあそれぞれ好きは好きなんですけど、うん
うん、
私アニメ、まあ、あんまり見てないんですけど、
うん、
なんかよくあるすごい高い声の女の子とか出てくるの、うん、なんですか、いわゆるアニメ声っていうのかはよくわかんないですけど、うん、まあ、あれが本当に苦手で、
うん、
だから結構割と最近のアニメ、まあ、全然あんま知らないですけど、うん、CM とか時々流れてくる聞いてる限りは、ああ私は苦手だなみたいな感じで思ってたんですけど、これもう全体的にそういう声の人がいないからすごく落ち着いて見ることができて、それも大変良かったなって思いました、
うんうん、そうですね、いわゆるアニメ声みたいなの多分起用されてないですね、
そう、う
ん、多分全部で、
だから逆に言うと本当にこういうコンサートさんみたいな作り手の人がもっとこうバランスよくね、もうちょっと言ってくれると本当にいいなと思うし、うんうん、ここまで強い人がやっぱりいなくなったって思うと本当になんかね、うん、もったいないなって思ってますよね、
うん、そうなんですよね、当時やっぱ劇場で見れてる人ってすごいよね、
うん、
僕もやっぱ亡くなった時に知ったので初めて実は、
うん、
コンサトシさん、ずっとコンサトシさんっていうのが、あの小説家でね、コンの瓶って人いるんですけど、
う
ん、 横尾さとしの間にその野原の脳を入れるだけ。紺の瓶だと思ったの、ずっとそのツイートが流れてきても、うん、紺の瓶の話をしてるんだなと思ってて、うん、そしたらみんな脳をかき忘れてるわけじゃなくてそういう人がいるんだっていう時に初めて知ったんですよね、
うん、
だから あそうだったんだと思って、うん、そっからこう見始めたところがあったので、
うん、
もうすでにね新作が生まれないっていうところからのスタートになってしまったので ね、リアルタイムでこの監督の作品見れてた人はもうまた全然ね、全然今の2010年代の影響を受けた映画たちとか見ても、これはもうコンサトシチルドレンみたいなもんだろうみたいな風にいろいろ思ってるかもしれないからね。
うん、あとだからあれ、そう、個人的なことをいや今思い出しましたけど、
うん、
なんで見てこなかったんだろうなっていうとこあったんですけど、はいはい、
うん、
例えばパーフェクトブルーとかが1997年なのか。だから、うん、まだあの頃、まあ、なんていうか、おまけもまだ若くてというか、要は、アニメーションとかに求めてるのが、もうちょっとこう、SF だったり派手なものだったりとか、ファンタジーとか、
うん、
そういうのは強かったのかなと思って、やっぱ当時、パーフェクトブルーとか出てきた時に、人物たちだけ使って、そういうなんか、サスペンスドラマ、うん、ホラーサスペンス作るっていうことだと思うんですけど、それ自体が、当時思い出したんですけど、今、これなんでアニメでやる意味なんだろうとか思ってたんですよね、多分これ。
なるほど、
うん。
地味だと。
うん、そう。だから、そう、これ実写でやればいいじゃんって当時思ってた。確かに、俺も。そういうところでちょっと一回距離があったんですよね、一番最初ね。だから多分、出会うタイミングで結構、見る見ないがあったんだな、ってかって、今は思いましたね。
だからこそ、これ実写化してみたいって思うような監督がいっぱいいるのかもしれないね。いや、よくパプリカとかやろうと思ったなって思っちゃうけどね。
そう、だから、そうなんだね。そう。で、あと、そう、なおさらパーフェクトブルーとか本当にそう思いましたね。だから、例えば、うん、派手なものとかじゃなくても、結局、うん、何か描くのに、要は推しさんとかみたいな感じで、そうは言っても SF とかは使っていくとか、うん、そういう、うん、アニメーションって、例えば今だったら、もうちょっと人間ドラマを描くものを重点的なアニメとか、うん、普通にね、例えば日常系とかも現れたぐらいで、あれだったんですけど、やっぱ90年代とかだし、なおさら、こういうものを作るってことが逆に意味わかんなかったなって、今思うと思いますね。だから、そういう意味でも、すごい得意な監督だったのかなっていう。しかも長編の映画として作ったっていうこと自体が、パーフェクトブルーなんで。
そうね。90年代今、思い出してみると、確かに全然受け入れられる時代ではなかったというか。
そうそう。だからまだ何か、人間との関係とかドラマとか、そういうことを描くとしても、必ず何か、ファンタジー的なこととか SF 的なことをベースで企画が取ってたような時代だったしなとかって改めて思うと。
そうだね。
すごい得意だなと。だから逆にパプリカとかはまだそういうので通りそうだったぐらいだっていう。まあそれが最終的な企画になったけどってぐらいであって。逆に言うと本当パーフェクトブルーって異常だなって逆の意味で思いますね。こうやっていろいろ考えていくと。
うん、すごいね。だから今出てきてもおかしくない作品に感じるんだろうな。
なるほど。
なぜ当時でこれをクリアできてたんだろうみたいなね、
うん、
そこは期待感とか才能とかそういうところを、
うん、
内側の人間はみんな分かってたっていうところも
きっと
あるんだろうね、
うん、
ちょっと不思議な人ですね、うん、いないね、
他に。そうなんですよね、うん、
ポストコンサートシーンみたいなところも全くないよね。
そうなんだよね、意外とね、
誰も真似できないし、これからなろうと思ってもなれないし、今、何やってんそれみたいな、やる必要あるアニメでとか、そういうのをやってる人がね、うん、もし今いれば、すごい先走ってたんだな、この人ってなりそうやけど、僕まだ気づけてないのかもしれないね。いるとしたら、すごい影響力を与える人だったんだなって本当思いますね。
うん、あ、じゃあ、
うん、
パプリカのアニメの中の話に戻るんですけど、うん、
はい、
小中川さんっていう刑事さん、
はい、
大塚明夫さんがやってた、あの人がどういう立ち位置なのかなと思ってずっと見てたら、あの人だけ外部の人じゃないですか。あの人はみんな研究室の人たちしか出てきてなくて、あの人だけ外部の人なんで、この人何なんだろうって思ってたんですけど、結構後半の方ほぼ小中川さんが全部回収していく話になってるのはすごいいいなと思って、最高に気持ち悪いなって思ってるシーンがあって、最悪だなって思ってたら、小中さんが気持ち悪いって言ってくれて、すごい笑ったシーンが
あって。あれね、こう、助け出すシーン。
うん、あのあたりとか、あと眠ってて見てる夢と、 あの将来の夢みたいなのが、
はいはいはい、
一緒になってるキャラクターでもあるので、うん、なんかその点も一緒にすごい面白いなんか立ち位置の人だなと思って。そうだ
よね、なんか最初の方で見てるとね、なんだかこう癒されてよかったとか言ってくる変な歌だなみたいなぐらいで思ったけど、後半はねいろいろ真ん中に来るキャラクターでね、
うん、いや普通に主役だよねもうね。
そうそうそうだね。そうそうそうそうそうそう。うん、だからなんだか逆に言うと本当にあなんかコンサトシさん自身が一番何か現れているのかなとか、
あそうい
うことも感じつつね。なんか
本当は映画を実写映画を撮りたくてみたいな。
だから結局実は作り手目線の人だったっていうね。
うん。いやまさにそうですよね。だって映画内でわざわざさ。イマジナリーラインはねとかって話すの、
うん、楽しい面白かったです
あれがそうあのでギャグとしてやってるっていうのがすごい上手い、
うん、
ほんでなんか帽子とサングラスかぶると
面白
いよね。
いやちょっとね、
でもああいうのでこう映画的な整理の感じ方みたいなのをまず説明してから、うんうんうん、じゃあそこの違和感与えてくる、ね、ぶっ壊すっていうことは夢だよみたいなね、うんうんうん、そういうことでもあるんだろうなっていう、意外とこう、うん そうですね、まあ、それも伏線になってたりみたいな、
うん、やっぱそう考えると本当にキャラクターのなんかこうデザインなる置き方とかが本当にいいですよね。だからやっぱり普通で考えたらかっこいいとかかわいいとか綺麗とかの主人公中心においてその中心からブレずに描くんですけど基本的には、うん、あのどんどん変わってくるもんね。やっぱりねパプリカが中心、ほんで、まあ、パプリカが中心なのかと思いきや、みたいなんでね。本当に、そういうところが、なんか、ある種、こう、キャラクターに投下であるし、なんか、人物の描き方も、わかりやすく求められるものによらず作ってるっていうのが、本当にいいですよね。
うん、ああ、そうね。なんか、その、やっぱり主役って何みたいなところ、結構あるかもしれないですね。例えば、アツコがね、主役だと思っていれば、まあ、パプリカってもう一人の自分っていうのが立ち上がってきて後半完全にこう分離してね、で今度はパプリカ目線から見てアツコが夢を見てるのねみたいなシーンもありましたよね、
うん
うんうん、あの時田くんにこうギュッとしてるシーンとか、
うんうん、
ってなると一気にあ主役っていう感じじゃなくなったなっていうところとか、うんうんうん、なんかやっぱもう一人の自分っていうところを肯定していくっていう上で、
うんうん、
別のキャラクター主体になっていくっていうのは、うん、世界の構築の仕方として非常に上手だなっていうかね、
うんうん、
その他人に人生があるって当たり前だけどそれはもう一人の自分の中でも同じことでとかそういうのって、
うん、
あの全体的なテーマとしても合ってんのかなって気がしますね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
うん
アニメーションとか漫画もそうなんですけど、どっちかっていうとストーリーラインよりキャラクターの方が強いというか、
うん、
キャラクター性を保つためにストーリーが歪められたりとか、
うんはいはいはい、
ちょっと良くないパターンはあるんですけど、うん、なんかこのパプリカとか、まあ、コンサトシさんがそういう作品作りをする人なのかなと思うんですけど、ストーリーラインの方がすごい強くて、
うん、そうですね。
その周りにキャラクターがいるみたいな描かれ方を、うんされてて、そこもなんかこう、うん、よくある最近のアニメとかはやっぱキャラクター重視のものが多いので、
あ
なんかそれと雰囲気が全然違うんだろうなって思いました。
あ、うん、そうね、それあるね。ということでパプリカについて喋ってるとね、夢か現実か自分でも分かんなくなってくる、
うん、走れますか
タンタンさんからしたら走れるか走れないかが、うん、あのインセプションのコマが止まるか止まらないか、
そうですね。そういうことですね。
そうか、やっぱそういうのだから用意しといた方がいいね、
うん、そうですよ、
うん、
パプリカもやっぱりあの用意しといたらすぐに判断できたろうなって、ね、うんうん、だから多分ノーラ見てて思ったんじゃない、これ夢かどうか判断できるもの絶対持ってった方がいいでしょうっていう
なるほど一発で肘当てばかるようにして
なるほどなるほど
あ
そういうアイデアかもしれないからね、うん、ということでね、皆さんも、ぜひこう夢を楽しく見てください。そしてコンサトシをね、もう一度こう、うん、改めて没後10年でこう追いかけていくということで発見があると思いますのでね、
うん、
やっぱすげえ人なんだなっていうのをぜひ感じていただきたいなと思います、
うんうんうん、
さあということで次回はいよいよ磯荻映画館が復活です。おめでとうございます。
おお、
あの一応ねもう営業も始まってますし、
うん、
映画館自体もいろいろな対策をされてるらしいので、とんでもないことにならないうちはあのやっていこうかなと思います。そして
また戻るかもしれないけど、だからやれるうちやっといてもいいかなっていう感じもあります、
ね、そういうことですね、うん、またねもちろん第2波とかがあって大変ってなる可能性もありますから、それはそれとしてで、さあ話題作はですね、なんと
ソニック・ザ・ムービー、話題になってましたね。
いろんな意味でね。
そうですね。
評判意外といいという。
あ、そうなんですね。
本国ではすごく、なんならすごくいいという話
も。いいです。さあ、そしてこたつはね、アレクサンドラ・ダダリオ主演のサモン・ザ・ダークネス。
なんだそれ。
なんだろうね。です。
ダダリオさん出るんですね。
はい。おまけさん。
おまけは、これ、本当は4月公開だったのかな。エジソンズゲームを。
やった。
公開するらしいので、はい。
うん、見たい。
ドイラジ的にはね、僕とアールと彼女とのさよならの監督さんの新作らしいので、はい。
はい。うん。撮ったの3年前ぐらい。
企画がね。
いや、
撮影も。あ、そこ撮ってたのも。へえ、うん、ということです。うん、さあ、畑さん。うん、
はい。久しぶりのロバート・ダウニー・ジュニアで、ドクター・ドリトル。
お、ドクター・ドリトル。
うん、はい。
タンタン。
はい。アカデミー賞の長編ドキュメンタリー賞と国際映画賞にダブルノミネートされていたハニーランド永遠の谷を入れます。
そしてチャムレイがストーリーオブマイライフ私の若草物語、マリッペがワイルドローズ、そしてガールさんが
はい、私が生きる肌でおなじみペドロ・アルモドバル監督のペイ&グローリーです。
見たい。
サイコロガールさんに振ってもらいましょう。
はい、
お願いします。
はい、
エジソンズゲーム、
あ
ー、うん、
よっしゃこれ個人的にはよっしゃですね、うん、ありがとうございます、うん、ということでエジソンズゲームになりました。久しぶりの急げ映画なので皆さんね、見れる人は気合い入れて見ていきましょう。そしてね、リスナーの方も映画に行ける人はぜひ行って感想いただけたらと思います。それではよろしくお願いします。じゃあ見に行きましょう。そろそろお別れの時間となりました。告知お願いします。
はい、私がスタッフをしている映画ファンの集いからのお知らせです、映画ファンの集いのリアルイベントの方は今お休み中なのですが、オンラインで開催しています。次回の開催日は6月の27日土曜日、この日に1日2回開催をします。時間は15時からと17時から、午後3時と午後5時から開催しています。こちらオンラインなので日本全国世界各地どこからでも参加できますので、ぜひチェックしてみてください。まだチケットがあるかもしれません。また映画ファンの集いのスタッフがそれぞれオンラインでツイキャスや、まあ、クイズや映画の紹介、ドラマの紹介などいろいろなコンテンツ発信しておりますので、ぜひこちらもチェックしてみてください。
各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。次回のミニお題トークでは4月から6月振り返り、新作映画を鑑賞する急げ映画館ではエジソンズゲームを扱います。ネットフリックスの映画を鑑賞するネットフリックスで会いましょうでは、みんなで泣きたい私は猫をかぶるを鑑賞していきます。ドイラジは YouTube、Podcast、ブログなどで配信中。 Podcast は iTunes、Google Podcast、Spotify がお選びいただけますので、見つけたらぜひ登録や高評価などお願いします。メールの宛先は映画 .fan.radio@gmail.com です。 Twitter のダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は@映画_ファン_ラジオです。皆さんの感想などお待ちしております。
ハッシュタグドイラジひらがなでつぶやいていただけますと感想を拾います。もう本当に何でもいいのでね、あの感想があると、あ、聞いてもらえたんだなと思いますので、ぜひご利用ください。次回の締め切りが7月の3日です。7月入ってます。そして次週の予告、ドイフェイバリットシングスおまけさんがやります。そして暗い映画愛は、ラジオネームサハルさんからいただきましたミスミソです、ということです。それでは皆様、今週もキネマの神様のご用がありますようにということで、また来週にお会いしましょう。お相手は私こたつこたつこたつと、
おまけと、
はたと、
たんたんでした。
まったね、
まったね、
まったね、キムチ買ってきて
あ、夢
夢
あれ